滋賀県 U ターン物語12回目は株式会社色合わせの北川裕二さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。では早速なんですけれども、今されている職業と滋賀県を、はい、まあ、そもそも出た理由と、まあ、滋賀県出る前にどういう経歴を送られてたかっていうのをお聞きしてもいいですか。
どっから行きましょう。先に経歴喋った方がいいかな。
そうですね。はい。
18まで地元彦根で過ごし、高校生までやってましたと。
はい。
で、出た理由はシンプルで進学ですね。
ああ、そうなんですね。
はい。大学から出ました。だから18まで滋賀。
はい。18まで滋賀で。うん、で
そこから18年間は外に出てて、でちょうど36の時に帰ってきましたっていう感じで、18年間出てた間は大学生をやって、
はい、
で就職して、1社目は広告代理店で、
はい、
テレビ CM 作ってたんですけど、
で
2社目は IT のベンチャーで人事をやってました、
うんうん、
でフリーランスになって帰ってきて会社作って帰ってきましたって感じですね。
大学進学するときに滋賀県もいくつか大学その当時いっぱいあったと思うんですけど、出たいみたいな欲があったんですか。滋賀県じゃないところで生活したい、
あ、まあ一人暮らししたいはでもちょっとあったかな。
あ、
でもまあ一応通える大学も受けてたし、
はい、
まあまあそれやったらそれで別にいいかなと思ってたんで、
うんうんうんうん、
それめちゃくちゃそれがありきやったというか、たまたま
大学が外やった
ってことですね。まあ、受かった大学が外やったって感じでもありますけどね、うん、
出て広告代理店っていうのはもうその職業にやりたかったみたいな感じなんですか。
いやいや、僕あの今大学生の就活のサポートというか、
はいはい、
相談とかもいっぱい乗るんですけどね。基本的に僕大学生ってやりたいことないやつの、はい、やりたいことあったらどっちかって専門学校行ったりとか、
もっと明確な
ところ、そうそう、資格取りに行ったりとかやるじゃないですか、はい、でその問題の先送りをした集まりが就職活動やと思ってるんで。
なるほど。
僕自身はそれで実際に結構悩みまくって、はい、あの実は僕大学6年行ってるんですけど。
あ、そうなんですか。
そう、休学2回してるんですよ。
な、それなぜ。
エモラトリアムです。もう完全にもうなんかやりたいことわからんっつって、問題先送りしようって言ってバックパッカーになって海外に逃げたりとか。
あ、いいっすね。
でなんか一個会社でインターンシップ1年間やってみたりとか、
はい、
なんかそんなことやってたんで、まあやりたかったことが明確だったから広告代理店で仕事就職しましたって言ったらかっこいいけど、
うん、
まあそんなことないです。
なるほどね。
なんかまあいろいろやってくって問題先送りしてるうちにどんどんなんかもうこれや、もうね、やばいなみたいな。
はい。
はよ先
輩。もう6年経ってるし。
さすがにちょっと遅れすぎやなみたいなのもあって、
はい。
まあでもその時にはなんかこう人を目の前の人いかに笑顔にするかとか、ワクワクを作るんだみたいな、うん、まあふわっとしてるけど自分の中では結構具体的にイメージできた世界観っていうかあったんですよ。はい、でそのうちの一つがまあ広告の仕事じゃないかなと思ったって感じですね。
実際に入って、まあ、テレビ CM とかメディアの広告を作って、
うん、ザ業界ですね
ってことですよね、はい、そこから IT のベンチャーに入ったっていうのはなんか実際入ってみた時にこれじゃないかみたいなのがあったんですか。
まあそれで言うと、
はい、
なんかいつかは自分でやりたいとずっと思ってたんですよ。
ああ、独立してです
か。そうね、大学もだから経営学部がある大学に行ったってなって、うん、でその大きい会社だったんですけど、まあ入ってって思ったことはなんかすげえ最先端の流行を作ってるなとイメージやったけど、
うん、
まあ、実はビジネスモデルっていうかお金の仕組みとかはむちゃくちゃこう古い仕組みというか、テレビ局とのつながりをしっかり作って仕入れをちゃんとやって、まあ、そこでしか売れないみたいな感じの関係作って売っていくことでこ
う
何千万ボンと入ってくるみたいな、
うんうんうん、
なんか新しい価値を生み出してるのはその上に乗っかってるクリエイティブの部分はもちろんそうだけど、
はい、
まあ、根本的にお金を稼ぐ仕組み自体は結構古いんですよね。でそれをずっとやっていって一生働くんやったら、まあ、安定したええ会社やと思うんだけど、
はい、
いつか自分でやりたいと思った時に、うんうんうん、例えばじゃあ35で辞めますって言ったら俺辞めれるかなと思って。
なるほど。
なんか多分辞められへんのちゃうかなと思って、それこそなんか勝手に周りが作るイメージとか、
はい、
あ、なんかええとこで働いてますねとか言われて、そうですかとか言ったらまんざらでもなくてみたいな。で、はい、なんやったらマンション買ってローン組んでもうなんか収入下げられへんとかになったら多分もう一生サラリーマンやってまうんちゃうかなと思って、
はい、
とりあえず結婚する前に辞めようと思ったんですよ。
それ何歳ぐらいですか。
27歳。
ああ。
で、辞めることを先に決めて、
はい、
辞めますと。
辞めます。
何や不満があるんか。いや違います。 あのちょっとこのままやと僕辞めないかさそうなんで辞めますみたいな。
よくわからない。
めっちゃ意味わからんけ
どですね。
多分そんだけ認められました。
チームはてなでしょうね。
チームに不満があるんかみたいな。チーム変えたろかって言われて、いやいやそういうのじゃないんですみたいな話
をしてですね、まあ、その会社にずっといる限りは解決しない問題ですね。
いやでもね今ね十何年経って、はい、この前同期と久しぶりの同期飲み会があって、
はい、
で 3,40 人参加したやつ行ったんですけど、はい、なんかやっぱりみんな辞めたいと思ってるやつ何人か結構いて、
お
でもやっぱり辞められへんって言ってました。
一緒すごいですね。じゃあ あったってことでしょ。
やっぱりでもなんかちょっとそういうイメージしてたな俺みたいな話をしてて、
あ
だからまあまあ結果的に良かったと思ってるんやけど、
うんうんうん、
でそれを辞めて自分で会社作ろうと思うときに学生時代にインターンしてた会社に社長にプレゼンしに行ったんですよ、
はい、
出資してくれみたいな。
それは自分の会社を作るからですか。
はい、だから引っ張られたのが2社目の会社なんですよ。
それもその時にはちょ会社作るの待ってた。それよりも1回こっち入って、
お前1回ちょっと1回もうちょっとお前見ろと。でいやいやいやつって僕もう1回会社員やるんやったら辞めてませんよみたいな話をしながら、
はい、
まあ、でもまあお世話になったし、まあ、あの1年があったからある種冷静に見れたというか、なんか新卒で入った会社ってやっぱり社会の自分の価値観のベースができるじゃないですか、
はい、
そういう意味で僕はそのラスト大学6年目の1年間のインターンがまあ、ある種僕の新卒1年目みたいなところがあって、そこの感覚で大きい会社入ったから、
うんうん、
なんかおかしい気がするなみたいなのを思ったんですよね。そういう意味での恩返しやなと思って、
はい、
であんまりその IT とかもそんなに分からんし、
うんうんうん、
そこにやりたいことがあるのかと言われると、
はい、
いや別によく分からんけど、だから入社同期僕恩返しなんですよ社長に。
その仕事がやりたいとかじゃなく
て
恩返しをしないとみたいな感じで、
でただどうせやるんやったら、まあ、なんかシステムの営業とかちょっとあんまイメージないですと、
はい、
でまあ、経営に近い仕事をさせてほしいし、
うんうん、
まあ、人は好きやし、なんか人事とかどうすかねみたいな話をしたら、
うん、
まあ、ちょうど学生時代が10人ぐらいの会社が、まあ、3年経って30人ぐらいになって、でここからもうちょっと大きくしていくと、
人もどんどん入れてい
くから入れていかなあかんと、うん、だから人事部っていうのをちょっと作らなあかんと、まだないと、
はい、ちょうどいい、
ちょうどいいと
立ち上げやりたいやつがいるから
やりたいかどうか分からんけど、まあ、やりましょうか、
はい、
みたいなのが僕の人事のキャリアのスタートなんですよ。
そこスタートなんですね。
そうそう、それが2006年の秋。
入ってよかったですね結果的には。でも
いやでここでですね、でしかもその会社が急激に伸びたので、
はい、
だからそこから上場して M&A して、うん、で僕は毎年まあ 3,40 人採用するっていうことをずっとやってたんですけど、
うんうんうん、
教育もするし制度も作るしオフィスも移転するしとかっていうのをなんか全部やらせてもらって、で結果僕7年半いっちゃったんですけど、
恩返しが
2、3年辞めますやめられへんやないかと思ってどんどん成長してもらうから。
そうですね。
で終わる辞める頃には250人ぐらいになってました。
へー。でそれぞれ増えてきた過程をどんどん面接して社員教育のところまで携わって
た。まあその仕組み作りとか、うん、まあ、研修とかは新人研修とか、
はい、
管理職研修とかもやったし、
うん、
みたいなことをずっとやってて、でまあ結果的に人事のキャリアがめっちゃ長くなって、
はい、うん、
でまあそんなタイミングで、まあ、そろそろどうしようかなみたいなのを、まあ、ようやく思い始めたのが33歳ぐらいですか。
きっかけなんですか。
きっかけはね、まあいろいろあるんですけど、
はい、
まあ子供の成長はやっぱり大きくて、あとまあ会社のそのまあある程度成長が落ち着いてきたっていう、
うんうん、
ギューッとノンストップで走ってたんだけど、うん、まあ、ちょっとこう踊り場に来たみたいな。
これ以上いてももしかしたらそこまで今までやってた経験がまた詰めるかというと別の話。
あでもね僕恩返しだったから、はい、自分の経験のためにやってなくて、
お
あんまりスキルアップとか気にしてなかったんですよね。
なるほど。
やらないといけないことをやるために足らない力があるんやったら、
うん、
それを補うのがスキルアップやと思ってるんで、
うんうんうん、
僕はスキルアップは目的じゃなくて手段なんですよね。でどっちかっていうとまあ一定のステージに来たんであれば、
はい、
次の成長を作るためにはなんかもうちょっとコミットせなあかんなと思って、うん、まあ、それこそ役員やりますぐらいのことを手挙げてやらせてくれと言うのか。でもそれを言うってことはもう多分
もう戻れない戻れないです。
もう一生ものの覚悟で、
はい、
このビジネスを自分の人生とするのか、
はい、
いや、まあ、いつかは自分でやりたいと思ってた気持ちとか、うん、地元への、まあ、まあそれこそ貢献とか、
はい、
なんかを考えて
うん、
あとまあ子供たちが、まあ、成長した時にそのふるさとをどこやってなった時に、
うん、
まあ、たまたまね、あの仕事場に近い阪急沿線の、
はい、
まあ、ところが地元で
いいの、
まあ、僕は別に世の中そんな人いっぱいいるし、うん、別に全然それが悪いというつもりはないけど、うん、あの僕は少なくともいつかは、まあ、実家でとかおじいちゃんおばあちゃんと一緒に子供を育てたいなとか思ってたんで、だからもうこのタイミングを逃すと無理な気がするなと思って、
なるほど、
でちょうど会社もそんなタイミングやったし、
はい、
辞めますみたいな、
え
うっせえうっせえなみたいな、
まあ、でも
社員の9割僕採用してたんで、ね、
そのだから恩返しはもうすごい大きくしてたでと思うんですけど、まあ、かけがえのないパーツだったんじゃないですか、もう絶対に
僕は結構自分ではそう思ってますし、まあ、はい、辞めるって言った時に周りの人たちにも北川さんは最後の一人ですよね、グランドシェ
フ。そうそうそうそう、
最後まで
会社がどんな傾いたとしても最後絶対残るみたいな、
最後までバイオリン弾いてますよねみたいな船沈んでもみたいな感じのイメージで言われてたから、はい、まあ、僕もそれぐらいのつもりで仕事してたから、まあまあそういう意味では嘘って感じだったけど、
うん、
いやいやちゃうねんと、
ね
んすまんとよろしくとまあもう部下もできたし、はい、まあ、人事の仕組みもある程度僕がいなくても回るようになったので、はい、もう大丈夫やろってなっつって
すげえな、
で辞めたっていうのが4年前ですよね。
でその時にもう次の道は自分で独立するっていう、
そうそうそうそう、だからまあ、あのいきなり滋賀県帰ってそれこそ仕事できるかっていうのは全然自信なかったし、
はい、
まあ、不安やったのもあったんで、
はい、
一旦フリーランスやろうと思って、
はい、
フリーの人事みたいなので、まあ、いわゆる採用のコンサルとか、
うんうん、
研修講師とか、
はい、
大学行ったりとか、だからそんなんを1年半ぐらいやったんですね。
それ滋賀県だと全然ない職業とか、あの企業側もその悩みに対してまだまだ見えてない部分
だったんですか。そうそうそうそう、だからそう、だから滋賀県ではやってないんですよ。だから
大阪でやってあったんですけど、
うん、大阪とか東京行って、
うんうん、
で引っ越しもまだせずに、
はい、
会社を辞めたけどずっとそのまま尼崎に住んでて、
あ
でそっから大阪通ったり東京行ったりして、
はい、
仕事もらってたんですよ。でまあなんとか飯食えそうやなみたいな目処が立ってきたし、
はい、
まあ、最悪滋賀県引っ越して仕事なかったも、
うん、
まあ、大阪か東京行ったらとりあえずなんか仕事はありそうな気するな
み
た
い
なのもあったんで、いいやっつって来たって感じです。
色合わせ
で、そうそう、でその時に、まあ、ね、そうそう、ね、移住する2ヶ月前に会社作ったんですけど、
うん、
でそのタイミングで、まあ、会社にするっていうと、で、まあ、地元に帰ってとりあえず1回始めは何もないんで、
はい、
半年ぐらいは実際本当に彦根から毎日週5で僕大阪帰ってきた片道1800、2000円ぐらいの
交通費かけ
て、もう月10万ぐらいの交通費かけて、何してんやろなと思いながら、
はい、
まあ、でもやってたんですけど、ほんで半年ちょっとぐらい経った時ぐらいからちょっとずつ地元の接点作っていかんとなと思って動き出して、たのがだから今から2年前ぐらい、2年3年前ぐらいかとかかな、2年前か、そうやね、引っ越したのが2年半前ですからね、うん、
その接点ってどうやって作っていかったんですか。商工会とか既存の組織に入り込んって感じなんですか。
いや一番初めは僕それこそあの滋賀とこやってる林くんが、
うんうん、
実は前の会社の同僚なんですよ。
はい、
で滋賀の接点林くんやなと思って林くん誰か紹介してみたいな、
なるほど、
ぐらいから始めてます。
ああ、そっからもう今は人事って言えば北倉さんみたいな感じ。
いやいや全然まだまだですよ。でもまあちょこちょこと、
はい、
まあ、僕は引きこねなんで、
はい、
長浜米原ぐらいの、
うん、
まあ、企業さんとか市役所の人とかとちょっとずつつながるようになって、
うんうん、
でまあその林くんと一緒に、
はい、
その滋賀とか働くやろうぜって言って、うん、始めたのは1年ちょっと前で、本当に実際この1年ぐらいですかね、
うん、
そういう風に動き出した
のは。今もメインのこう売り上げっていう話、売り上げっていう規模で考えた時には、うん、一番こう大きい事業って何になるんですか。
去年、昨年度まで、
はい、まあ、現在含めて
去年の、あ、今年の3月までは、
うん、
メインは僕です。だ僕の言ったコンサルとか、
はい、
僕自身が例えば、まあ、面接して、
うんうん、
あの面接官をその企業さんの代わりにやるとか、
はい、
研修やるとか、なんかそういうこう言った僕の活動です。
うーん、それは、滋賀県内県外
どっちも
どっちも、
うん、
売上的にはやっぱ年々県内が増えてきた感じですか。
まあ年々言うてまだ2年なんでそう、ね、年々言うてまだ年々やけどまあまあちょっとずつ今県内を増やしてきてて、
はい、
でこの4月からは実は結構大きく変えて、
はい、
この4月から僕が個人で動く仕事ほとんどトランクしたんですよ。
なるほど。 その代わり自分の時間を確保してってことですか。違うことも
その、今この今年度で言うともう意図的にそれはあのもう公共事業を取ろうと思って
行政の、
うんうん、でそれは何でかっていうとやっぱり一個の企業さんのサポートして良くなることはもちろんあると思うんだけど、はい、やっぱこう面で滋賀県をよく知っていくとか、まあ、自分が一生まあ裏切らない自分のコミットを悩むなと思ったら、うんうん、僕はその IT の企業に結局最後踏み込まなかった理由は、
はい、
そのシステムを使って社会をどうしたいが、はい、僕はあんまイメージできらんかったからなんですよね、
うんうんうんうん、
人は良かったし、はい、仕事は面白かったけどでそれよりもまあその滋賀県は僕裏切らんなと思って
なるほど。
だから滋賀全体のなんかと思った時に、
はい、
まあ、自分の経験でいうとマーケティングとか、まあ、人事とかなんで、まあ、その辺を掛け合わせると、
うん、
行政の課題、例えばその雇用の課題とか移住の課題とかあるから、まあ、その辺をこうプロジェクトベースで面でやっていくような
で一個ずつ解決して、
まあ、解決どこまでできるか分かんないですけど、はい、まあ、でもやっていけるといいなと思って、うん、この4月からはもう今はちょっとコンペしまくってますって感じでそれがさっきの話 の、その移住のちょっと支援をするとか、
はい、あそれちょっと詳しく聞かせてもらってもいいですか。
ね、まあ、簡単に言ったらお試し移住ツアーみたいな、
はい、
結構全国でもやってるんですけど、まあ、1泊2日から1週間ぐらいの間で、まあ、実際に1回来て、体験をして、まあ、僕が一番大事だなと思ってるのは、まあ、人と地域と仕事と全部ちゃんとつながれる体験を渡して帰ってもらう、は
い、うんうんうん、
なんとなくそのツアーで観光地見ても、
うん、
まあ、いいとこやなとは思っても、
うんうん、
住むの一歩踏み出せないじゃないですか。
そうですね、観光地見て住むってあんまならない。
でね、結局、まあ、去年もちょっと一部行政の仕事やらせてもらって、
はい、
アンケート取ったりするとやっぱ一番は圧倒的に仕事なんですよ、
うんうん、
まあ、簡単に言うと働きが、まあ、仕事が面白くて収入がちゃんとあるっていうところが見えないとやっぱ不安やし、
うん、
でもう一個はやっぱ人のつながりですよね。でそこの部分がちゃんと見えると、
はい、
あの人がおって
なんか辛い時でも頼れるその地元の人がいたら、
でしかもまあ安定して面白い仕事があって、はい、でさらに住みやすい地域があるって言ったら、うん、じゃあもう移住しない理由ないですよねってなるんで、
はい、
そういう体験をしてもらうような1泊2日から1週間ぐらいを、
うん、
まあ、滋賀県のまあ全10カ所ぐらいを
拠点に
展開していこうと、はい、それをなるべくそのマニアックな地元の情報とか地元の人とのつながりを持ってる人たちと協力してやっていこうっていうそんなプロジェクトです。
なるほど。
それを
面白いな、
まあ、去年からなんかやりたいなと思ってたんですけど、うん、今年そういうのをやるっていう話が出たんで、うん、手挙げてプレゼンして
落として
兵庫で買ったっていう感じです、
ね、
でこういうのがあとそういうのとあと若者の教育支援みたいな人材育成支援みたいなやつで、はい、ハローワーク行って面接受けたけどなかなかうまく面接通らへんみたいな、
うんうん、
子向けの、 あの県の主催の研修事業っていうのがあって年間130回ぐらいあるんですけど、若者未来塾っていう名前で。
若者っていうのはターゲット年齢層としてはどれ。
年齢層はね、大学生から、
はい、
別に大学行ってなくてもいいんですけど、はい、18歳から、うん、44歳かな。
あ、そうなんですね。結構幅広い。
なんかそれは行政区分というか
が若者、
若者という定義は一応45歳以下ら未満らしいです。
あ、そうなんですか
でその上が何やったっけな、高齢者なのかな。
だいぶ違ってきますね。
なんかないんですって。
若者、その真ん中がない
ですね。真ん中の定義がないんですって。3、40代とかっていうのを表現する定義がなんかないらしいですよ、
はい、へ
ー、作ればいいの
かと思いますけど、ね、まあ、まあ働き盛りみたいなことが18から44ぐらいまでってことです
ね、うんうん、でその人らが一応まあ対象で、
うん、
就職力アップとか、
うんうん、
まあ、人材育成力研修、人材育成研修、人材支援研修とか、
はい、
そういうのをやるっていう感じですね。
人材関係でその滋賀県でやってらっしゃる方って
何人かいるんですか。
いらっしゃるんですか、
ね、何人かはいると思いますよ。
派遣会社みたいなのはあると思うんですけど、そこの教育とかその会社を伸ばすための人材コンサルタントってい
う、あるある、いるいるいるいる。
へえ。
南の方っていうか、まあ、京都とかもいますけど、
はい、
本気っていう会社があって、
はい、
そこは結構あの僕らよりも全然質高くっていうかやってますね、うんうん、やってます。まあまああります
よ。なの北川さんが光り輝いて見えるから大体人材ってなったら、あれ北川さんってなるんですけど、違う違う違う違う
ほんまにもう嫁に怒られます、
ね、嫁に怒られます、
調子乗んなって。いやでもまだまだ全然これからですよ。だから今次やろうと思ってるのは、うん、その合同説明会、合同企業説明会って、大体、うんうん、はい、こうなんかべちゃっとしてるわけ
です。べちゃっとしてえ地方のやつですね。
特にね、
地方のやつ、
ね、まあまあ大阪東京もじゃあいいんかって言ったら、
はい、
リクナビのなんかリクナビライブとか、うん、なんかそういうなんとかエキスポとかあるけど、はい、まあ、もっとできるんちゃうと思うことあるけど、
それは企業がもっと学生に伝えれること
とかもあるし、うん、で学生もまあなんかそれなりの意思を持って、まあまあそれはまあ大阪も東京も一緒やけど、
うんうん、
そこまで意識持って参加してる子ばっかじゃないけど、
最初の話に戻ると、うん、その、まあ、大学生っていう4年間使ってやりたいことを見つけるみたいなところで、こうその子たちがある程度幸せに社会に出るって、多分やりたいことをやれる会社に勤めるとかやったりするのかなと僕は思いますよ ね、 そういうわけでは、ね、どうですか、
全くその考え方は否定しないんですよ、
はい、
でそれが見つかることが最高に幸せだと思うけど、
はい、
見つからなかったらじゃあダメなんですかっていうと、
あ
僕そこはノーやと思ってて、
なるほど、
まあもう10年以上学生と出会ってるけど、うん、肌感覚として、
はい、
ほんまにやりたいことを見つけてる学生は2割いないと思うんですよ。
だいぶ少ないですね、うん、いや2割も いるんですかね。
いない、2割もいない、
2割もいないってこと
ですね。逆に言うと8割はやりたいこととかよくわからんな、でも就職活動来たしなと思って就活してるんですよ、
はい、
で僕はそれでいいと思うんですよ、
うんうんうん、
むしろやりたいこと見つけないといけないっていう脅迫観念の方が、
うん、
その子の魅力を削いでるなと思ってて、
うーん、
やりたいこととかよくわからなくてもいいやんと、
はい、
それよか目の前のこと一生懸命頑張って、うん、なんか走ってるうちにやりたいことって見つかるかもしれんから、とりあえず走ろうぜに、ほんまやなって思ってることの方がよっぽど大事だと思って、
なるほど、
なんかそれやったらあかんのこうフィルターが先にかかっちゃうから、なんか嘘でもやりたいことを見つけてはフリしないといけないんですよね。でそれが結構しんどいなと思ってるから、
それは自分を偽りながらもこれがやりたいことやってなって、
面接上ね、面接上ね、
面接上
そんなん誰もハッピーじゃないじゃないですか、
うん、
だからもうやりたいこととか僕よく分かんないですと、この彼与えられたことは結構楽しく仕事としてできる自信はありますって言ったら泣いてもらえるんですよだってストル側からしたら、
はい、
はっきり言ってやらせること決まってるんで、も
う、うんうんうん、
これやらせるけど君どうって言ったらいいのに、
うん、
君やりたいことは何ですかって聞くじゃないですか、
はい、
そう聞いてるおっさんやりたいことあんのかよって思うんですよ多分ないし、
うん、
だったら俺もやりたいことなかったって言ってあげてほしいんですよね。
うん、それは大丈夫だよっていう、うん、
その代わりやりたいことを やれるかどうかっていうのは君次第だから、はい、走ってるうちにやりたいことに変わっていくかもしれないよとか、あの与えられたことをまずは一生懸命頑張るってことにエネルギー避けよとか、そしたらやりたいこと見つかるよとか、うん、なんかそういうメッセージをもっと言える合説とか、
はい、
就職活動の場がなんでないんやろと思って。
ないですね、
ない
んだことないです。
それやりたいんですよ。
なるほど。
滋賀の合説はやりたいこと全く聞かれんっていうことを参加企業全員と共有したくて、
あーいい、すげえ、
はい、そしたらそこの説明会ちょっと特殊になるじゃないですか。
特殊にな
る。なんかわざわざ大阪からでも来るやつ出てくるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
でもそれでね、別に何 も持ってもないし、
うん、
嘘もついてないし、
うん、
でやらせることあるっていうのも事実やし、
うんうん、
じゃなかったら採用せんし、うちちなみに営業はこんな営業やでとか、生産部門はこんなんやでとか、
はい、
でまあ、こんな大変なこともあるけど、
うん、
まあ、こんな楽しいこともあるでと、うん、だって俺辞めてないやんかと、ほんまに嫌やったら辞めてるしみたいな。
すげえ、めっちゃ正直な合同説明会ですね。
でもなんでやらんのやろと思いますよ。それやってマイナスになるんやったら、
はい、
採用どうせ無理やし、
うんうん、
入っても辞めるし、
うん、
だっておるんやから、あなたいるやんかと、
はい、
若干文句も言いながらかもしれんけどでもおるんやろと、ほんまに嫌やったらやめてるやろと、おる理由なんなんて聞いたら絶対にネガティブなことじゃない、
うん、ポジティブなことが
出てくるはずなんですよ、はい、絶対に、
はい、
いやなんだかんだ言うて、まあ、残業そんなないしなでもいいし、
うん、
いやまあなんか結局人はまあええやつらやしなみたいな不満もあるけど別にええやつらやしええかなと思ってねとか、うん、年に1回の旅行が楽しいねとか、
はい、
別に仕事のやりがいとかっていうことじゃなくても、
はい、
別にいいじゃないですか、一生懸命やんねんから最終的には、うん、なんだかんだ言いながら、ね、って言ってあげた方がよっぽど働くがなんかハードル下がるっていう か、
うん、
なんか働くとはなんか夢を叶えてキラキラしないといけないみたいな風になってしまうと、はい、無駄嫌なんですよ。だからなんかそのインタビューとかも、
うん、
ぜひいろんな人これからインタビューするやったら、
はい、
キラキラしてないということも僕がインタビューして
ました。わかりました。
だからさっきも言ったんですよ。
わかりました。
キラキラはいらんと。
なるほど。
なんでかというとね、メディアを見れば見るほどテンション下がるんですよ。
はい、
私そうじゃないって言って、
うんうんうん、
でいやそんなもんやでみたいな、あんな感じでいいんやって思ってもらえるのが僕メディアの役割だと思ってて、こういうとこに働く系は。
なるほど、自分でもっていう。へえ。
それがなんかそのメディアもそうやし、はい、イベントもそうやし、うん、例えば面接の現場でもそうやし、もっとみんなが言ったらそんなになんていうのかな、いい意味で頑張らなくてよくなるし、
うん、
でもそれがほんまの等身大でその人らしさで魅力で、まさに色なんですけど、
うんうん、
をなんか大事にするってことじゃないかなって思うから、なんかそういうことを考えたら、うん、滋賀県は結構いい意味で、
はい、
なんか頑張らずに頑張れる環境じゃないかな
と。あ、それちなみに例えば、滋賀県外で IT とかのところ人事で働いた時の県内、滋賀県の人事とか働くっていうイメージと、実際がっつりこう帰ってきてここのを舞台にしてやってるイメージとって変わりました、
ね、変わりました変わりました。
どんな感じ、あの外の時に見た時のイメージ。
もうめっちゃシンプルに言うと、めっちゃええ会社多いやんと思ったんですよ。
入って戻ってきて、
入って戻ってきてより中を見させてもらったら、うんうん、それは例えば理念とか考え方もそうやし、はい、実際にビジネスモデルも、
うん、
収益性も、はい、働いてる人たちも、
はい、
優秀やし、
うん、
すごいいいやん。ただやっぱ分かんないですよ。
伝わってない。
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 僕らですら見えてないのに学生が見えるはずないわと思って。
そうですね。
っていうのを発信するためのメディアは絶対必要やと思って、
はい、
だからその今滋賀と仕事って名前でメディアを立ち上げ、
はい、
まあ、去年からやってる滋賀と働くをちょっとバージョンアップさせるんですけど、
うん、
そういうのもやっていく必要があるなと思って。で始めてるし、だからまさにこの取り組みとかは、
はい、
もうこれぐらい被ってるから。
そうそう、
そう。
働くっていうのを滋賀県でもこんな面白い働き方ができるよみたいなのを伝えたいっていう部分もこのサイト、
滋賀県の物語あるので。もうだからもう相互リンクっていうか、
はい、
もうドメイン一緒みたいな。
そうですね。すげえな。
もうほんまそれぐらいだから スラッシュ。移住とかのところはそのままリダイレクトしますよ。だからそこ
で
それぐらいのイメージです。
今北川さんが30、
9になりました。
39、
はい、
これからまあ4年とか5年後とか先、まあまあそんな長い先こうしていきたいっていうのを聞くとちょっとやばいと思うんですけど、3年後とか5年後こうしたいなっていうのは、
ね、どうしましょうかね。これ面接
イメージ的にどんな感じですか。
僕面接でもこれ聞くんですけど、
はい、
別にあの答えはね明確じゃなくていいって思って聞くんですけど、
うんうん、
はい、僕はちなみにそれ聞かれたら、
はい、
僕は半年後は常にわからん人生生きてますって言ってこれでいいかなと思ってて、
はい、
あのそれを今僕は考えてるので、3年後はまだ全然わかんない、
はい、
本当にわかんない、
はい、なるほど。3年後気になりますけど、ね、北川さんがどうなってるのか。
いやマジ分かんない。
いやもうい
やでも本気で本気で、はい、半年前に僕、うん、こんなに公共事業やるって思ってなかったんで、
その時はもうやりたくないぐらいの感じ
だった。やりたくないとは思わんかったけど、
うん、
そんなだってね、言うてプロジェクト単位で僕一人でできないじゃないですか、
は
い、
うんうんうん、
やっぱチームでやらなあかんし、
はい、
っていうのがまたどういうチームにしたらいいかもイメージできてなかったし、
はい、
でも蓋開けてみたら今はなんかなんとかギリギリみたいなところあるけど、まあチームがいっぱいできてるんですよ、
うんうん、
だからなんか色合わせに関わってくれてる、仕事ベースで関わってくれてる人っても20人ぐらい多分今いるのかな。
うーん、
だからいつの間にかそんな感じになってるんで、
はい、
まあ、この延長線上で考えたら半年後は
どうなってるのか確かに
全然わかんないですね。
理想みたいなのはあるんですか、こう滋賀県を裏切らないっていう部分で、こうしたいな、今の滋賀県で何か足りてない部分とか自分が何かできる部分で、こういう環境を滋賀県という地域でルールを作ったり何か構築するっていう、こういうイメージみたいなのはありますか。
それはね、
はい、
だからさっきのこの個人のキャリアの話と一緒なんですけど、
はい、
僕は決めるとしんどなるので決めないでいいと思ってて、
うんうん、
振り返った時に、
はい、
できてる道がキャリアだと思うんですよ。語源で言うとわだちなんで、あれ、
はい、
あの後なんですよね、
うんうん、
先じゃなくて後なんですよね。だから後ろ振り返った時に分かればいいので、基本的には常になんかその、まあ、場当たり的って言われたらそうなんかもしれんけど、
はい、
でもそんなもんちゃうみたいな感覚で、あのどうなりたいかよりもどうありたいかの方が大事で、
うんうん、
自分のスタンスとかその大切にすることとかさえブラシってなければ、うん、 まあ、結果はある程度柔軟になんか動けばいいんじゃないの、だからルールをどうするとか、うん、なんか この規模になってるとかは、うんうん、結果自分を、まあ、成長もさせるけど苦しめもするので、あのほんまに自分がやりきれて、はい、イメージできるんだったら僕は目標は設定したらいいと思うけど、うん、なんか決めさせられる的にやるとなんかその数字に踊らされる自分になっちゃうので、うんうん、だからあんまそれはしようと思ってないですね。まあ世界観みたいな話で言うと、はい、あのインターンシップの今やってるあのローカルインターンプログラムとか、うんはい、あのそのできればやりたいなと思ってるその豪雪の企画と か,、うん、なんかまあその未来塾っていうあの研修授業もそうなんですけど、まあ、全部共通してるのはなんか、まあ、滋賀県で働くってなんか良さそうとか、
うんうんうん、
おもろそうとか、まあ、イケてるとか成長できそうと成長とか、まあ、その生活も含めて豊かそうとか、はい、なんかそういう、もうバリバリ成長したくて、うん、もうほんまに最先端のものに触れたくてちょっと多少ハードでもいいって思うんやったら、うんまあ、それはそれ東京行ったらよろしいやんと、
うんうんうん、
で行きたい子は全然行くし僕別にその子らにお前らバカだなお前滋賀来いよと言うつもりなくて、
はい、
止められないと思うんですよ。ただやっぱり一定層ほんまは滋賀でもいいのになと思いながらでもそれこそ選択肢がないと思ってるとか、うん、前向きに選べそうにないとかなんか何だっけ微妙やと思ってるみたいなイメージでしゃーなし行ってる子がいるんであればその子らはまるまる
滋賀県に
引き止められるんじゃないかなと思ってますけどね。そういう風になればいいと思います。だから例えば今で言うと、まあ、大学生3万人ぐらい滋賀県にいるんですけど、
はい、
なんか3000人とからしいんですよ滋賀県で就職する人って
10分の1。
そう全国的に見ても相当少ない
です、ね、そうなんです、
ね、まあまあ立命とか、はい、あの
留国とか
県外から来てる子が多いからっていうのもあるけど、うん、まあそれを組んだとしても2割ぐらいにできへんのかなと思って、
うーん
それだけでもね何千人ぐらいの雇用が増やせるわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんか別にだから関数取る必要なくてなんかこれぐらいになったら
もうちょっと
シェアがちょっと狭まればいいなみたいな。
1個今日めちゃくちゃどうしても聞きたかったことがあって、それがあの僕はもう高校卒業して滋賀県の企業を勤めて1回も滋賀県に出たことがないんですよ、うんうん、ただ今この年31になった時に3年間とか4年間とかは地元から離れて過酷な場所であったり新しい知見であったり技術であったりっていうのを学んだ方が良かったなと思ってるんですね。その、例えば東京とか大阪とかでもですけど最先端の部分に触れるであったりそこで人脈を築くであったりっていうところがあった方が地元に U ターンで帰ってきた時にもっと面白いことが加速度的にできたん、まあ、結果論的にはできたんじゃないのかなと思ってるんですよ。そこら辺ってどうですか。若者が一回出た方、例えば滋賀県でずっと育ってきました、
うん、
でそこからずっと居続けるよりはいや一回出てみと違う世界に触れてみるっていうのは、うん、いいものかまあ、その子供たちにとっていいものか悪いものかっていうところにもあるんですけど選択肢が広がるかどうか一回出てそこでちゃんと、
まあ結論的にはどっちでもいいですと僕は思ってるんですけど、よく言う話が、
はい、
なんか大企業かベンチャーかみたいな話があってね。
あ、はい、
大企業行った方がベンチャー転職できるけどベンチャー転職行ったら大企業行けませんよねっていう子がいるんですよ。
な
ん要は経験なんかその入りやすさ的な話で、
うん、
でいつも言うんですけどもうその発想が大企業的やからベンチャー多分お前一生いかんと思うんですけど何が言いたいかというと、うん、結局そのほんまにそこでやりたいと思ってるんだったら別に外に出ても中にいても、うん、多分そこで貢献するってことが多分その子はできるんですけどなんかその可能性をとりあえず広げといた方がいいよねぐらいのリスクヘッジ的な感じで、うん考えてるだけやったら、うん、多分東京行ったら飲まれると思います。帰ってこないと思います。
なるほどね、うん、もうちょっとあっちでって
多分それはそれで別にその人の人生だから、
はい、
いいと思うけど、
うん、
まあそれぐらいの思いなんやったら、
うん、
まあ行ったらって感じがする。
うん
で絶対帰ってくるんやとなんかその自分の強い思いがあるんやと、
はい、
そのための3年なんやって言うんやったらそれはそれでもちろん意味があると思うから、うん行けばと思うけど多分それぐらいの思い持ってる人は県内にいてい
ても
アンテナ張るし、
うん、
多分県外の接点作るしだから多分どっちでもいいんじゃないですかだって実際だって中野さんそうやんだって県内にいたって思えないぐらいのというと言い方悪いかもしれないけどなんかそのアンテナの高さとか行動とか 多分全然とりあえず東京行ったみたいなやつよりもはるかレベル高いと思うんですよ。
恥ずかしいですね。
いやいやいや、
褒められなれなさそうでそういう
でも多分それが本質だと思うんですよ、はい、だからなんかその一般論っていうかそのちょっとふわっとした議論でとりあえず行っといた方が選択肢広がるみたいなのって僕は結論意味がないと思いますっていう、結局は
なるほど
本人次第ちゃいますっていう。
いやそれ聞きたかったんですよね。北川さんはなんていう答えを持ってるかっていうのを今日は、
うん、だから僕はその選択肢は結局本人しか決められへんと思うので、
はい、
本人が選べるときに選択肢が見えてなくて取れないよりは見えるようにしたいっていう意味での滋賀県おもろいねっていうのはやる価値があるなと思ってるんですけどね。でもその本人がでもやっぱりとはいえなんかダサいよねとかって言っちゃうんだったら、
うん
まあ、それは僕らの力不足でしかないので、
うん
うん、まあまあそういう子らは取れない子なんだと思います、
うん、
まあまあそれでいいんじゃないかなと。で僕は結果的に U ターンやったりとか、
はい、
まあそれは大阪東京仕事してましたけど別になんていうのそれをもって経験を積んで地元に帰ってくるってことを想定してやってたわけではなく、
うんうんはい、
そうただ問題を先送りした結果、
はい、
やりたいことを決めなかった結果、
結果
だらだらと過ごした時間がそこだって、まあ、だらだらとは過ごしてないけどまあまあ過ごした時間がそこで、で結果タイミングが今だったっていうだけなんで、
うん、
なんか振り返るとね、なんかいろんな大企業行ってベンチャー行ってみたいな、
うん、
なんか言われるんですけど小切れですよねと
か、小切れ確かにね外線みたいな感じですもんね。大企業、ベンチャー、そしてその技術か知見生かして地元に帰ってきて地元で活躍するみたいな。
嘘ですよ、嘘
嘘なんです、ね、
結果です、結果です、
結果ですか。
結果論としては、
はい、
それは感謝ですよ。そういう経験をさせてもらった2社目の社長にもやっぱすっごい感謝やし、
うんうん、
恩返しのつもりがまたもらってもうたわって感じだし、
はい、
だからすごい感謝しかないんだけど、まあなんていうかな、持ってる自分の武器とか力でできること目いっぱいやるしかないので、
うん、
なんかそういう経験を積まないとうまくいかないんですよねとか、なんかそう思ってほしくないなって思うんですよ。
うん、
僕は正直めっちゃラッキーやったと思うから、
うん、
結果的になんか分かりやすい感じになってるけど、
はい、
そうじゃないといけないと思っちゃわれると、
うん、
それこそ選択肢を狭めてしまうなと思って、
はい、
どっかでなんか間違ってうまくいかなかった瞬間にもう帰ってはいけないになっちゃうじゃないですか、下手したら。
確かに。
いやそんなことないと、むしろなんかあんまりだから無駄無駄やねみたいなほんま偶然もいっぱいいろいろ重なってねみたいな、
いい感じになったけども
みたいな感じです、ほんまに。
うーん、聞けてよかった。
いやだからなんかそういう変なステレオタイプに、
はい、
を見せるためのメディアには僕はしてほしくないなと思って。
わかりました、はい、
なんかどっちかというと、うん、いろんなやつおるよねとか、
うんうんうん、
なんかみんなグダグダやねみたいな、
うん、
グダグダやけど大事にしたい思いを持ってるよねとか、
はい、
グダグダやけどその人のスタンスってなんかあるよねみたいな、
うんうん、
じゃあ俺は俺のスタンスを大事にしながら自分の方向性をいけばいいんだっていう背中を
押してもらえるような、
押してもらえるようなメディアだと嬉しいなと思いますね。
わかりました。いや今日は話面白かったです、
はい、ちょっといっぱいいっぱい喋りすぎましたね、すいません、はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。